お客様と素敵にどう。この時間はタッシーさんがお客様とのお話を素敵に展開するコーナーです。
本日は株式会社ベルシステム24ホールディングス人材開発部人事企画局タレントマネジメントグループの川口茜さんとお話を進めてまいりました。ではまず会社の紹介からお願いします。
はい、株式会社ベルシステム24、東京都中央区に本社を置き、1982年の創業以来約40年にわたってコールセンター、アウトソーシングを中心とした CRM ソリューションの数々を多くの企業に提供。従業員数約3万人。国内36に及ぶ1万7000席を超えるコールセンターの拠点を持ち、日本最大規模のクラウド基盤をベースに、コールセンター業界のリーディングカンパニーとして、企業の新商品開発や売上拡大、企業と消費者の接点において日々新たな市場価値を作り続けています。本日は関連するベルシステム24ホールディングスの人材開発部人事企画局タレントマネジメントグループ川口茜さんが、共に成長する、チャレンジする、磨き続けるの3つのキーワードをもとに、今ベルシステム24が大事にしたいと考えているHR ポリシーについてタッシーさんとお話を展開されます。
はい、では早速お聞きいただきたいと思います。
今日は都内の勝どきに来てまして、雨降ったり止んだりなんですが、まあ、もうすぐ梅雨も明けるということで、東京都内の勝どきというですね、まあ、月島勝どきのあたりで来ていてですね、まあ、この辺はもんじゃとかが非常に有名だったりするんですが、今日はちょっとその気持ちを抑えてですね、株式会社ベルシステム24という日頃からお世話になっている、そして最近金曜日の番組では CM も、ね、流させていただいている企業にお邪魔してですね、非常にあの素敵な綺麗なバラの花などが飾ってある応接室に呼び込まれましてですね、対談をするというとてもあの素敵なひとときにいるわけでございまして、今日はラジオをお聞きの皆さんにですね、あの非常にためになる、まあ、あのこれから働き方改革ですとかそういったものが本格的にね、コロナが明ければ、なっていきますので、そういった時の一つのお話としてですね、非常にためになるお話を聞いていただきたいと思うんですが、今日は株式会社ベルシステム24ホールディングス人材開発部人事企画局タレントマネジメントグループね、さまざまなタレントが所属している芸能事務所のような感じでもあるわけなんですが、タレントマネジメントグループの川口茜さんと、私が対談をさせていただくことになりました。川口さん、どうも
よろしくお願い
よろしくお願いします
よろしくお願いしますしお願いします。すいません、先走っちゃいました。
全然大丈夫ですよ。
すいません、
もう気持ちの表れということで
張り切りすぎちゃいました。すいません、
すいません、序盤からくだらない話を
言いに飛んでまいりません
。申し上げます。今日はお忙しいところありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あの私ですね、
はい、
20年近くなんですけども、
はい、
ラジオ番組のパーソナリティやってまして、うん、毎週金曜日の夕方の番組でほとんど電波で遊ぶ状態の4時間番組を20年間も続けてきているんですけれども、はいはい、この度ですね、土曜日の昼の3時間に新しい新番組って言い方おかしいですけど新番組の枠をいただけることになりまして、タイトルが土曜日どうどうどうっていう非常に人を小バカにしたようなタイトルなんですけれども、
はい、
そこでですね、まあ、日頃からわちゃわちゃ金曜日ずっとやってきてるもんだから、放送局側からとしてもですね、
はい、
たまには真面目な話をして、うんはい、ためになるような話を持ってこいというような、うんうん、まあ、何も言わないですけれどもそんな目をしてるんですね、放送局側はね、うん、それに合わせてちょっと本当に私なりにもですね、はい、せっかく50年以上生きてきて、うん、まあ、いろんなこと考えるじゃないですか、
はい、
そんな中で、まあ、歌をずっと歌い続けてきて、ラジオもずっとやり続けてきているけれども、実は社会的な真面目なことにも関心があるんだぞっていうところもアピールしたいんで、今日は記念すべき新番組の第1回目の対談ゲストとして 川口さんにお越しいただいたと
ありがとうございます。
という感じでございまして、よろしくお願いします。
ありがとうございます。もったいない期間をいただきまして、
いやいや、とんでもないです。
なんか今日はこの私とタッシーさんのお話の中で、はい、リスナーの皆さんがこうタッシーさんの新たな一面、なんかそんなのも知っていただけるのかななんてちょっと思ったりしてます。
恥ずかしいですね、ちょっと ねまだ明るいですしね昼の番組ですからねで今日は、
はい、
今まあ、この私が今日訪れているベルシステム24が大事にしたいと考えている HR ポリシーについてというお話をね、お伺いしようと思うんですけれども、 HR ポリシー、まあ時々聞く言葉なんですが、まあ大体そうですね、スタジオにいるアシスタントの佐藤千恵とかはホームランかホームルームかハードロックぐらいしか思いつかないと思うんですけどもHR ポリシーっていうのはこのヒューマンリソース、う
ん、はい、
人事、うんうん、この人事についてのポリシーですから理念ですよね、
はい、
私の認識としてはその企業側がそこで働く社員の人、うん、企業にとってのいわゆる人材ですけれども、その人材の方々に対してどんなことを求めていてどのようにしていきたいか、うん、そのために会社は何を明言して約束するのか、
はい、
っていう感じなんですが、大体認識は合ってますか？
もうまさにおっしゃる通りです、
ね、ありがとうございます、
はい、
ちょっと勉強してきましたで数年前から結構注目されていて、はい、いろんな本が出ているんですけれども、はいはい、例えばこの社員から愛される会社とはですとか、
うん、はい、
あとは 大事な人材、大切な人材、育ってくれた人材が辞めない会社にするにはとか、
うんうんうん、
あとはやっぱり社員が働く喜びを感じられる企業ってなんだろうっていう話題をする際によくHR ポリシーっていう言葉を耳にするんですよ、ね、
はい、
で私も、まあ、ラジオやり続けて歌歌い続けて、歌は非常に長いですけれども、ラジオは20年近く、はい、でそれと全く同じくらいですね、実はこのベルシステム24という会社でお世話になっている男でございまして、
お疲れ様でございます。
いやいやいや、ですのであのお疲れさ、久しぶりに本社に帰ってきたみたいな感じなんですね、はい、どちらかというとね、そうするとなんかもういきなり自分のポスターがいろいろ貼られているという、はい、びっくりする状態なんですが、でこのコーナーを、まあ、あのこのコーナーでいろいろお話を伺って、例えばもうすでに、ね、実際ベルシステム24で働いてらっしゃる方が聞いていたりだとか、
はい、
それからもしかしたらこのお話を聞いてちょっと働いてみようかななんて考えている方がいるかもしれませんので、うんうんうん、そのあたりいろいろとお伺いしたいんですけれども、
はい、
働く側として会社がどんなことを望んでいるか、うん、働く人間に対して会社がどんなことを望んでいるかっていうのは非常に働く側の人間としては大事な重要なポイントだと思うんですけれども、はい、
うんうんうん、
そもそもその今日のお話のベルシステム24として大事にしたいと考えている HR ポリシー、
はい、
まずその HR ポリシーというものがなぜ大事なのかっていうところに至ったのかとか、
うんうん、
HR ポリシーが必要だって考えたのはどういったいきさつなんですかね。
ありがとうございます。あのベルシステム24ってまずどんな会社かっていうとですね、
はいはい、
まあ、コールセンターとかオペレーターとか、うん、そういった言葉が分かりやすいかなと思うんですけれども、はい、いろいろなこう企業様から、はい、あの委託を受けて、あの例えば携帯電話の操作方法が分からないときにちょっと問い合わせしてみようかなとかですね、うん、はいはい、クレジットカードのこう請求書の送付先こう変えようかなとかっていうので、うんうんうん、じゃあサポートセンターに電話してみようかなとか、はいはいはい、メールで問い合わせしてみようかなとか、はい、そういったときにこうお客様と対応させていただく、まあ、そんなことをこう事業とあのしている会社なんですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、でまさにですね、あのそこの最前線で働いていただいている社員の皆さんってもう2万人以上の方にご活躍をいただいておりまして、はい、うんうん、もう当社の事業これを支えているのはもう本当に人なんですよね、うんうん、
はい、
でもう我々ベルシステム24といたしましては、もうこのまさに働いていただいている人、うん、これがもう財産だというふうに、はい、あの考えております、うんうん、でそのまあ大切な働いていらっしゃる皆様に対してですね、会社としてお約束することであったりですとか、うん、もちろん働くあの勤務先であったりやってる仕事っていうのは皆さんバラバラではあるんですけれども、はい、うん、同じようにこう大切にしていただきたい価値観っていうところ、うん、これをしっかりこう明文化してですね、
うん、
会社が求めるもの そして皆さんにもお約束していただきたいことみたいなところを、はい、しっかりこの HR ポリシーで定めていきたいなという、まあ、そういったこう考えから、うん、制定したのがこの HR ポリシーになっています。う
ん
う
ん、なるほど、
はい。
まあ、コールセンターっていうとですね、はい、大体リスナーの方々もね、ヘッドセットをつけてね、お電話ありがとうございますっていうような対応窓口、うん、はい、まあでも最近はメールだとかね、
はい、
チャットだとか、
ね、
ウェブでの問い合わせなんていうのありますけれども、はい、まあそういった方々がね、もうたくさん働いている企業であるという感じですよね。うんうん、はい、
おっしゃる通りですね。なのでなんかそんなこう社員の皆さん一人一人がですね、うん、こう楽しいなとか、
はい、
こうやりがい感じるなとかっていう風にこう感じていただける職場作りっていうところを我々といたしましてはこうしっかりと提供していきたいっていう風に思っているんですよね。はいはい、
まあ、職場というか仕事をしている日常、その仕事の現場が楽しかったり、
はい、
何か成果があったりやりがいを感じたりすると、うん、もうその日常一日が毎日楽しかったりするじゃないですか。
うん、
逆に職場で嫌なことがあったりすると、
もう
毎日家に帰っても嫌なんですよね。
うんうんうんうん、
でまあそこにはいろいろな背景があったりするんですけど、はい、実際私20年ほどお世話になっていて、こうして長年ラジオを続けながらまあ、お世話になっているっていうのも、うんうん、やっぱりこの会社側が理解をしてくれないと無理なことだったりするわけですよね。やっぱり受け入れてくれている会社側あっての話で、うん、この私の日々がありますから、こういうその HR ポリシーというような風土は昔からベルシステム24の中にあったように思うんですけれども、うんうんうん、これを明言化しようだとか、
はい、
具体的にこの、まあ、一人一人の従業員スタッフに対して提示をしていこうっていう構想は、うんうん、いつ頃始まったんですか？
そうですね、今おっしゃっていただいた通り、はい、こうなんとなくだったりとか、うん、こうベルの中でこう大切にしたいよねっていう考え方とか、はい、ベルっぽさとかですね、
はいはいはい、
そういうのってやっぱり多分昔からあったんですよ ね、
ね、1982年創業ですから。
そうですね、
その82年って言ったらですね、うんうん、私がちょっと半分ヤンキーな中学生からですね高校に、高校1年生になる年でしたから、その頃からあるわけですよね。
そうですね、
生意気なガキだった時代からこのもうね、この業界としてはやってられていて、で今日この3時間の、うん、土曜日堂々も、
はい、
1982年の曲の特集なんですよ。これはこのベルの創業の年に合わせて、はい、その頃にはこういう音楽が流行っていただとか、
はい、
いう特集もあるんですけども、ずっとその頃からもう風土としてあったことなんですね。
そうですね、ただそれがこうバチッと明文化されてなかったんですよね、
はいはい、
なので、うんうんうん、もしかすると人によって少し違ったりですとか、はい、それからこれから の、 そのコールセンターとか、
うん、
これから弊社で働いていただく方に求めたいことっていうのをこう改めて考えた時に変えていかなきゃいけない、
はい、
まあ、そういったこう軸もあったりしたので、うん、まあ、改めてですね、だいたい4年前ぐらいですかね、
うん、
まあ、これから大事にしていくべきベルの変えなきゃいけないところであったり、変わらないいいところであったり、うんうんうん、なんかそういうのをもう一度考える機会みたいなのがありましてですね、うんうん、でけんけんがくがく、まあ、何度も何度も、
はい、
関係者が話し合って、
うん、
まあ、弊社で働いていただく社員の皆さんに対して、大事にしたい価値観っていうところを3つのキーワードに改めてまとめた、うん、まあ、そんなこう経緯なんですよね。
うん、ね、
はい、
やっぱり人事制度というものと密接にこれ関わってくるものだとは思うんですけれども、はい、まあ、何度も話し合って、さまざまなものを提示しようというところに取り組み始めた、これはその制定するまでが相当大変だったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、こうベルっぽさ、ベルとして大切にしたいことって何だろうとか、うん、はいはい、変えなきゃいけないことって何だろうとか、うん、もうそういったこう議論みたいなことをですね、
はい、
コールセンターで実際に働いているコミュニケーターとお呼びしてるんですけれど、コミュニケーターの皆さんとのディスカッションであったりとか、管理者とのディスカッションであったりとか、経営とのディスカッションであったりとか、もういろんな対話を通してこの3つのキーワードにこうまとめていく過程っていうのはやはりすごく大変ではあったんですよね。ただこうまとまってみるとすごくこうストンと落ちるというかですね、共に成長する、チャレンジする、磨き続ける、
はい、
確かにこれはベルとして大切にしていきたい価値観だなっていうところで、今はすっとみんなこう腹落ちというかですね、してるんじゃないかなと思います、ね、でこれがなかった頃って、 やっぱりこう寄り所とするところがこうみんななんとなくの部分がどうしてもあったので、あの人事制度とか人に関する施策仕組みっていうところをこう展開企画したとしてもですね、何のためにこれってあるんだっけとか、大事にしてることって何なんだっけってい う, こう立ち返る場所がなかったので、長く続きしなかったりとか、あの社員の皆さんの納得感が薄れてしまったりとか、なんかそういう問題というかですね、こともあったんですけれど、今この HR ポリシー、この3つが大事にしたい価値観なんだよってことがこう共通言語化したっていうところで、あの非常に良くなったかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
よく企業だとその企業が掲げる目標だとか、スローガンなんていうのをこう企業理念っていう言い方で示してるんですけれども、そういったところと連動させながらアプローチしていこうっていうところなんですよね。
もちろんそうなんです、はい、おっしゃる通りなんですよね。あの当社の企業理念、当社の使命というところはですね、イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える、こう掲げさせていただいてるんですよ。
イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える、
はい、はい、イノベーションってこう、新しい発想とか
新結合って言
うんですね。そうですね、はい、まあ、従来のこう考え方にとらわれないこう新しい発想ですね、それからコミュニケーションっていうと、まあ、もう日本語としても定着はしてますけれども、こう考えであったり意思であったりとか感情であったり、なんかそういうことをこう言葉にしっかり置き換えて伝えるとか、そういったことで社会の豊かさを支えるってことをこうお約束してると、でこのイノベーションもコミュニケーションも両方やはり人なんですよね。人が、はい、やるというところで、やはり弊社にとって一番こう重要な財産っていうのは働く人、でこの人っていうところが当社にとってもやはり生命線だなっていうふうにあの考えているんですよね。なのでこの企業理念、これを果たすために弊社の社員の皆さんに大事にしていただきたい価値観は何だろう、それはこの共に成長する、チャレンジする、磨き続ける、この3つだよねっていう形で、常にまあ企業理念と HR ポリシーっていうのはセットで、あの考えております。
人というキーワードでつながっているっていうところが非常に大切だと思うんですけど、よくこの今日もそうですが、ビルのオフィスに出向くとですね、この人という字が3つのキーワードでつながったデザインイメージのマークをね、よく見かけます、
はい、
これがその共に成長する、チャレンジする、磨き続けるの、オレンジ色のね。
そうなんですよ、は
い、これ人が寄り添ってるような、
すごい気に入ってるんですよね、はいはい、実はあの3つの輪がこう寄り添って上に向かっているみたいな、実はそんなこうあのアイコンなんですよね、はいはい、でこの3つは、3つの輪はですね、まあ、人を指してもいますし、3つのこのキーワード、HR ポリシーで大事にしたいこの3つのキーワードっていうのも実は表していたりとかして、はい、あのこのあのオレンジ色のマークはすごい気に入ってるんですよ、はい、
まあ、私もその結びついているうちの一人なんですけど、例えば私の場合だと長年その歌を歌って歌い人としてひたすら続けていて、それがそのなんかこうなんていうんですか、バカ売れしたりだとか、ブレイクしたりだとか、そういったことがなくてもですね、自分の表現だというところにこだわってひたすら続けている、でラジオも20年近く毎週なぜかずっとやれているっていうところがありまして、
すごいことですよね、
まあ、ほとんどこれはあのファンの方だとかリスナーの皆さんのおかげで、まあ、あとは局のスタッフや、まあ、私の歌の方のスタッフですよね、そういったところのおかげもある。ただやっぱりこの家族も養わなければいけなかったり、母親の介護も必要だっていう面もありますので、そういったところではやっぱりこの音楽の収入やラジオの収入だけでは立ち行かなくなる、となるとどこかで仕事をしなければいけないってなるわけですね、大昔はですね、本当に音楽しかできないんであればもう本当に音楽しかね、もう食い縁がなかったからっていうところが、芸術家はもうみんな本当に苦労はしたんでしょうけれども、今もう本当にできることだったらその生活費を稼いでそこでそれを運転資金にしてやっていこうっていうような形に変わってきてると思うんですけれども、それもありますから、こうベルで長年そういった面でお世話になっているんですね。ただそれをずっと続けていても、飯のためだけに働いてるだとか、仕事のために夢を諦めなきゃなって、夢の方をちょっと縮小させなきゃなっていうのは、ちょっとあまりにも後ろ向きで なんか殺伐とした考えだと常々思ってたんですね。
はい、
やっぱりこの自分の人生も未来に向けてこう建設的に想像していきたいなって思うわけじゃないですか、どんな人でも。
は
い、
うん、
でそこでとってもありがたかったのはやっぱりこのオベルという会社がいつも一緒に悩んでくれて、
うん、
で一緒に歩み続けてくださったっていうところが、音楽もラジオも家族に対してのことも長年ちゃんとやってこれている背景だと思うんですよね。ここでやっぱり会社の方が受け入れてくれなかったら、
うんうん、
多分立ち行かなくなっていたと思うんですよね。
うん、
もう会社の中に共に成長するっていう企業文化、うん、土壌をこのキーワード通りに強く感じますね。
うん、ありがたいですね。そっか、でもなんか田代さんに支えられて、うん、当社も成長してきたりとか、
いや
コミュニケーションを磨き続けてきたりとか、
いや
いや、20年間働いていただくってすごいことですよね。
うん、まあね、うん、いつの間にか20年ですけどね、うん、気がついたらという感じで、う
ん、でもやっぱお金のためだけに働いてたらそうはいかないかなっていう気がするんですよ ね、
やっぱり仕事場で職場でこの得たさまざまな体験も歌に生きてくるし、ラジオの内容にも生きてくるわけですよね。やっぱりね、世の中の方々とコミュニケーションを取ったことによって、はい、ラジオの中でトークする内容が、ね、そちらの方々の気持ちに寄り添うこともできるわけですし、そういう歌を書くこともできるわけですよね。だから全部がつながってるわけなんですけれども、まあ、私の場合はただ生き方が特殊すぎるんで、
はい、
会社も会社で、まあ、ずっと私も大変だったけど会社も大変だったと思うんですよね。
いやいや、
もう少し一般的な目線で言うと、
うんうん、
はい、他にはどんな方が働いてるんでしょうか。
そうですね、田代さんのようにこう夢を追いかけながらとか、はい、他に本業を持ちながら、空いてる時間でとかこう自分で調整した時間で働いていらっしゃる方っていうのもかなり多くいらっしゃいますし、うん、そうですね、もちろん学生が社会人になる前の、一つの経験としてアルバイトしている場合もありますね。あとはですね、やっぱり主婦の方、
はい、
リスナーの、皆さんの中にもいらっしゃるかなと思いますけれど、うんうん、主婦の方であったりとか、うんうん、あとその子育て一段落したお母さんであったりとか、
はいはいはいはい、
中にはこう一般企業をこう定年退職されて、
うん、
その後少しこう時間は短くてとか日数も短くしてとか、はい、社会とのつながり持ちたいなとかっていうので働いてらっしゃる方とか、もう本当に様々ですね、
はいはいはい、
こんな人っていうのが表せないかなっていうぐらい、まあ多様な方に支えていただいてる会社だなというふうに思います。
うんうんうん、ということになるとやっぱりこうね、働いていただいたんであれば、うんうん、もう こうしてね、来てくださったんであれば、やはりこのまま普通になんかね、だらだら働くんじゃなくって、
はい、
磨き続けるっていう気持ちだとか、
はい、
チャレンジするっていう気持ちが必要になってくるってことですね。
うんうん、そうなんですよね。うん、まさになんか1日は、ね、8時間とか、まあ、4時間とか短い方もいらっしゃいますけれど、うん、まあ、だらだらって言い方が良いか分からないですけど、ただただその時間を、
うん、
過ごすだけじゃなくて、まあ、前の1時間より次の1時間がこう成長しているなと感じていただくとか、うん、去年1年より今年1年は少しこう自分でチャレンジしてちょっとステップアップしたなとかですね、うんうん、あとお客様とのこの対話の中で、あ、1週間前よりもなんかお客様とスムーズにコミュニケーション取れるようになってるなとかですね、うんうん、なんかそういうことをこう感じながら働いていただけると、こうやりがいとか楽しみとかにこうつながるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。うんうん、
はい、
なのでこう、まあ、チャレンジしていただける環境づくりであったりとか、うんうん、人事制度であったりとか、うん、そういうものも会社としては惜しみなく提供していきたいっていうふうに思っていますし、うん、そのコミュニケーションスキルっていうところをこう磨き続けていただけるように、
はい、
こう研修であったりとか、こう勉強会であったりとか、
うん、
なんかそういうこう機会っていうところもしっかりと会社としては提供していきたいなっていうふうに感じています。
なるほど、
はい、
コミュニケーションはね、
はい、
もう人間である無人島に住んでいなければ一生続きますからね。それはまあいろいろな経験ができると思うんですけどね、
うん、
まあ社員のことをそうして思ってくれていて、
はい、
でまあ成長する機会も提供してくれる、
はい、うん、
まあ、その辺を仕組みとしても考えてくれている、
はい、
これはだからもう安心して働けるんですよね、細川さんね。ですね。現在ベルシステム24では3万人ぐらいの社員がいるっていうふうに伺ってるんですが、皆さんはだからそうやっていろいろとこう、あ、自分の会社はそうなのかってもしかしたら思ってるやっちゃる、ね、このたまたま今日聞いてらっしゃる方もいるかもしれませんし、これ これからね働いてみようかなと興味が湧いた方もいるとは思うんですけれども、
はい、
ただとはいえその HR ポリシーの話に戻りますが、ここまで多くの社員の、ね、方々がいると制定するのでさえも大変だったのに、全国津々浦々さまざまな拠点があります、
はい、
で隅々までこの HR ポリシーを行き渡らせるっていうのは相当大変なんじゃないですかね。
そうなんですよね。実はリリースしてから2年ぐらい立つんですけど、はい、これまで の期間っていうところは、うん、我々こう人事部門としてもこの HR ポリシーの3つのキーワードをこう何もこう暗唱してほしいとかですね、丸暗記して覚えてほしいとか、はい、そういったことは全然考えていなくてですね、うんうんうん、コールセンターで働いていらっしゃるコミュニケーターの皆さんは実はもう知りませんとか、うん、もしかしたらおっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですよね、
は
いはいはい、
うん、
ただ何かしら会社から展開されるものであったりとか、接する管理者であったりとか、なんかそういったこう会社から受けている何ですかね、こう対応とかを改めて振り返った時に、確かにこの3つ、共に成長する、チャレンジする、磨き続ける、この3つを我々が実現するための支援だなとか、管理者の皆さんってやっぱりこの3つ実は大切にしてるって、まあ確かに感じるなとかですね、何かしらこう思っていただけるように、まずは我々人事側がですね、人事制度であったりとか、いろいろな人に関わる施策であったりとか、このあたりを打ち出すときに、しっかりとこの HR ポリシーに基づいているか、矛盾しないかなみたいなところを照合するような、そんなこう2年間を実は過ごしてきたんですよね。でこれからこの HR ポリシーというものを会社としてもしっかり掲げていて、皆さんにも意識していただきたいんですっていうことを、しっかり社員の皆様にも理解浸透していただこうと、まさに思っているところですね。で浸透を図ったときに、でも会社がやってることって違うじゃんとか、管理者は普段こんなこと全然意識してないじゃんっていうふうにならないように、まずはその土壌作りみたいなところ、これをしっかりとしてきた2年間だったんですよね。なんでちょっとこれからですね、会社として HR ポリシーがあるということ、それから3つの大事にしていただきたい価値観っていうのがあって、社員一人一人に大事にしていただきたいし、会社もお約束しますよっていうところを社員の皆さんに理解浸透を仰ごうとしているところになります。
はい、
はい、
でいろいろな施策を打たれていて、いきなり私のポスターが出来上がったりとかしてい
きなり、
ね、例えば会社の上層部の方々が HR ポリシーに対する思いっていうのがあって、でそういったものをインタビューにしたものなどをいろいろと、まあ、社員の方々に見ていただいたりだとか、そういう企画も考えられていらっしゃるんですよね。
そうですね、こちらの企画はもうかけているんですけれども、やはりその経営が本気になってこの HR ポリシーというものに基づいて、社員に対して求めたい行動であったりとか、もしくは自分たちもこういうことを約束するよみたいなところを社員に伝えていっていただく、こういった取り組みであったりですとか、あとはこの HR ポリシーなんで必要なのかとかですね、どういう思いが込められているのかとかっていったところを、短い動画などにまとめて、社員の皆さんにこう身近に手軽に見ていただけるような、そんな取り組みもちょっとこれからしていきたいなっていうふうに考えてるんですよね、で田代さんのポスターもですね、社内の至る所に貼らせていただいていて、
恥ずかしいですよね
そうなんですよ、 HR ポリシーとセットで、
ね、連絡が来なかった人たちからたくさん連絡が来るようになりましたからね
そうなんですね、
びっくりしてますけどね、
まさに時の人になってます
よね。いやいや恥ずかしいですよ、本当に恐れ入ります、もっといろんなことを伺いたいんですけれども、時間の方も限られて申し訳ないんですが、ではこの HR ポリシーを通じて展開している活動で今後の展望ですね、このあたり最後に教えていただきたいんですが。
そうですね、先ほども申し上げた通り、すでにこうある制度であったり仕組みであったりっていうところをまさにさらにですね、こう推進していくっていう意味では、非正規社員の皆様に対してもこう評価っていうところをさせていただきながらですね、こう頑張りに応じて評価一時金っていうところをお支払いする、そういったこう制度であったりとか、副業の制度であったりとか、そういったこう社員がこう働きやすい、働きがいがあるなっていうふうに感じていただくための、そういったこう制度の 推進みたいなところも引き続きやっていきたいなというふうに思っていますし、まあ、こういうこう制度とか仕組みとか働きやすさってこう性別とか、あとはその経歴であったり国籍であったりハンディキャップがあるなしとか、そういうことに関わらず、もういろんな多様なこう社員の皆さんに全員にこう体感していただけるのがもう一番大事かなというふうに思っていてですね、こうダイバーシティ推進活動、多様なこう社員の方に活躍していただけるような活動というところも、力を入れております、
まあ、それぞれ皆さん持ち味違いますから ね、それを発揮できるような環境づくりにしていこうというところなんですね。私もね、こうしてこういった対談をさせていただくっていう背景も、何らかの形で、ね、ベルシステム24という会社に恩返しをしたかったところも非常にありますのでね、ですのでこういう対談が実現したというところですが、他にはそうですね、いろいろな取り組みで、例えば今ね、非常にいろいろ問題になっていたりもしているその LGBTQ ですね、こういったところのマイノリティに関する対する仕事場のあり方だとか、そういったことも考えられているんですよね。
ありがとうございます。そうなんですよ。コールセンターってLGBTQ の方にもこう働きやすい、環境づくりっていうところが、まあ、割とこうしやすいのかなというところもありまして、弊社ではまあこういった取り組みっていうところにも非常にこう力を入れております。タッシーさん、プライド指標とかってご存知です？聞いたことあります？
プライド指標は格闘技のプライドのことです、
そのプライドじゃないですね、いろんなこう企業 の、企業を測るこう指標みたいな外部指標があるんです。その一つなんですよね、で LGBTQ のこう性的マイノリティの皆様に対する取り組みのこう力の入れ方、まあ、こういったところをこう測るような指標なんですけれども、まあ、こういったこう指標でですね、ゴールドっていう最高位、これ取っていたりですとか、じゃあ次、なでしこ銘柄とかって聞いたことありますか？
なでしこ銘柄
あんまりないです。
何でしょうかね。
何でしょう。
何でしょうかね。
なでしこ銘柄、
ね。アパレル系ですか？
え？
アパレル系。
アパレル系ですか？ですね、女性の活躍推進。
ほうほうほうほう。
こういったところに力を入れて、
ですよね、
そうなんですよ。こういったところにこう力を入れている上場企業。これにこう制定するものなんですよね。でこれも取っていたりですとか、ベルでこう力を入れていたりとか、皆さんの働きやすさをこう改善するために力を入れているところっていうのが、まあ、こう外部指標でも評価いただいているっていうところになってますね。
女性の進出とかはね、これからますます大事になっていくと思いますよね、どうしてもその昭和かたぎの企業、ね、ずっとやってる老舗の企業とかはもう役員の顔ぶれとかそういったものもみんなね、もう男性男性男性男性みたいな社会がずっと続いてきましたから、これからはやっぱりそういったところもね、どんどんとさまざまな多様化が求められていくんじゃないかななんていうふうに思いますね。
ありがとうございます。そうですね、コールセンター本当女性も、すごく活躍していただいている事業といいますか、職種になりますので、そうなんですよ、どんどんどんどんこう女性の活躍っていうところも、弊社であればなんか実現していただけるんじゃないかななんて思ってます。
で他には、その適正評価というところで、評価一時金っていうものの制度とかがある、
そうなんですよ、なのでこう正規社員であればこうボーナスとか、なんかそういったこと分かりやすいかなと思うんですけれど、実際にこう電話を取っていただいているコミュニケーターの皆さんも、頑張った方には頑張った分、お支払いしたいっていうところがありまして、そう評価一時金っていうのをお支払いするような、そんなこう制度もあってですね、このあたりの話っていうのをぜひこの番組で次回紹介させていただきたいんです
よ。そうですね、この企画は3ヶ月連続の企画になってまして、来月8月にもですね、私と別の担当の方と、対談させていただく、非常に楽しみなんですけど、一応9月まで続く予定になっております、
ありがとうございます
という感じですが、いろいろとお伺いしたいお話いろいろあるんですけれどもね、今日は対談の時間を作っていただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそ貴重な体験ありがとうございました。
いや大変私もためになりました。
ありがとうございます。
自分がね、お世話になっているところの会社がどういったことを考えているのかっていうのも、とても大切なことですので、それを知るっていうのが、結構大切なことですので、ラジオを聞きの皆さんの中にも今日の内容を聞きになって、興味が湧いたぞだとか、働いてみたいなと思う方がちょっといらっしゃるかもしれないですよね。でそういった場合はベルシステム24のホームページよりも かなり分かりやすいサイトが実はありましてですね。
そうなんです。
締めくくりにそちらのご紹介をお願いできますでしょうか。
ありがとうございます。本当にこうリスナーの皆さんがご興味を持っていただけるようなお仕事っていうのが一個じゃなくてですね、こうたくさん揃えておりますの で、
そうです、ね、
はい、一人一人にこうのライフスタイルに合うお仕事っていうのを見つけていただけるんじゃないかなと思ってます、
はい、
でインターネットでですね、ベルシステムバイトって入れていただくと、
うん、
スタッフ募集のですね、略称のスタボ、はい、
うんうん、
スタボっていう、こうサイトにつながりますので、
はいはい、
そちら叩いていただくと、まあ、いろんな軸で検索できますけれども、うん、いろんな仕事出てまいりますので、
ありますよね、
ぜひぜひ覗いていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、お客様と素敵なお話どうということでね、
はい、
株式会社ベルシステム24ホールディングスの人材開発部人事企画局タレントマネジメントグループの川口茜さんからお話をいろいろと伺いました。川口さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
川口さんのその思いというんですか、会社に対する思いも非常に伝わってきて、こういったところが大事なんだっていうふうなね、お話いろいろと伺いましたけれども、川口さんはラジオとか初めてなんですよ。
あ、そうなんですね。そうですよね、きっとね。
だけど思いがこうあるから、
はい、
もうここまでね、うん、お話聞かせていただくことができたわけなんですけれどもね、はい、いかがでした、里知恵としては。
なんか働きやすい会社って私みたいな役者とかそういうのを目指してる身としてはいいなって思いますし、多分そうじゃない人でもいろんな形でそのフルタイムで働けないとかあると思うんですね、事情があって、うんうんうん、でそういう人にも寄り添ってくれるっていいなって思いました。
役者さんですとかミュージシャン、
うんうん、
まあ、もちろん声優さんもそうですが、舞台関係だとか、うん、そういった方もたくさん働いていらっしゃいますからね、
うん、
まあ、その中で、まあ、ラジオやりながら歌を歌いながらっていう私に白羽の矢が立ってですね、うん、このような展開になっているわけなんですけど何かしらだから私としてもそう言って、うん、ね、きっと夢追い人がたくさんいると思いますので、会社の中に、うん、でそれが夢を追ってる人ですね、うん、そういった方々にも、まあ、働いていただきたいななんていうふうに思ってますからね、うん、また来月そして再来月も、このベルシステム24の、対談が続きますのでね、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。お客様と素敵にどうのコーナーでございましたが、続いて CM の後はですね、こんな感じの音楽どうということで、
はい、
ベルシステム24が創業した1982年の音楽、うん、そしてあなたが生きていたあの1982年の日々、
うん、
これを振り返りながら、
はい、
そして生まれてなかった佐藤知恵にとっての1982年の印象ですとか、音楽を一つのつながりのキーワードにして皆さんに楽しんでいただいたり振り返っていただいたりしようかなと思います、はい、CM の後もお付き合いください。さあではですね、こんな感じの音楽どうという私の独自のプログラム聞いていただこうと思いますけれども、
はい、
1982年皆さん何をしている年頃でしたでしょうか。私は先ほど言ったように中学3年生から高校1年に上がる年でございました、うん、佐藤知恵さんはまだ生まれていなかった、
はい、
生まれていた人も生まれていなかった人も、そしてベルシステム24のように82年に会社を立ち上げたなんていう企業もあるかもしれません、うん、1982年、清志郎が今生きていたらこの状況をなんて言っただろうなと思いますけど、離れながら愛し合ってるかいみたいなことを言ったような気がするんですよね今はの清志郎&坂本龍一、センセーショナルでした。いけないルージュマジック、これを皮切りにさまざまな1982年の音楽をメドレー形式で楽しんでいただこうと思います。
わめつかみ盗んで見ている青いあなたの視線が眩しいわ。思わせぶりに唇濡らしきっかけぐらいはこっちで作ってあげる。いわゆる普通の17歳だわ女の子のこと知らなすぎるのあなた。早熟なのは仕方ないけど似たようなことを誰でもしているのよ。私は私を関係ないわ。特別じゃないどこにもいるわ私少女へ。
どこなんだろう
Girl, you're looking good, you're out of sight. All right.
が静かに流れて始まる始める。もう懐かしい曲ばかりなんですけど、知ってるのあった？
レッツグルーヴ。
さすがさすがグルーヴしてる女性は違いますねアースインドアンドファイヤー。
そうです、うん、知ってます。
洋楽好きなんだね。
そうです、好きです、
ね、
80年代の曲、
80年代の
洋楽、
洋楽好き。おお、はい、それはもううってつけじゃないですかね、
うん、踊っちゃうところでした。
踊っちゃうところ、ミラーボール回すところでしたみたいな今聴いていただいてるのはこのシュガーのウェディングベルという女性グループ非常に話題になったんですが、ここのフレーズが、まあ、あの振られた彼氏の結婚式の席にいる女性の心情で、くたばっちまえという言葉を女性がこういう声で歌うというのが非常にショッキングだったんですけども、今から考えるとえらいオカルトな曲だなと思ってですね、アミンの松田とかもえらい怖いなーなんていう風に聞いていたんですが、ちなみにあの宇宙刑事ギャバンに関してはラジオネームクーさんの音源提供でですね、さすがだなという感じなんですが、笑っていいともが始まった年って知ってますか？
え、知らない。
1982年って、はい、笑っていいともが始まった年、ご存知、まあタモリさんなわけですけれども、はい、タモリさんは芸歴が非常に長くて、笑っていいともをそれまでの漫才ブームに乗っかって放送されていた笑ってる場合ですよというのが終了して、笑っていいともが始まったんですが、うん、国民的なキャラクターになってしまうことを懸念してですね、はい、笑っていいともを引き受ける条件として別なチャンネルで深夜にマニアックな番組を一つやりたいと、それが笑っていいともを引き受ける条件だったんですね。だから笑っていいともとタモリクラブは同じ年に始まったんです。それが笑っていいともをタモリさんが引き受ける条件だったというわけですね。
Man, dig that crazy chick.
Oh, man, short shorts.
We wear short shorts.
Less on short shorts.
We like short shorts.
Oh, wear short shorts.
We wear short shorts.
この街は 街を包む海辺にバイクを止めて一瞬マジにお前を抱いた Lovely night は捨てずに生きてきたぜお前が望むならずっぱりもやめていいぜ俺は怖いもの知らず喧嘩なら負けないけどこの愛をなくすことだけ
お前が望むなら突っ張りをやめてもいいぜというナンバーを聞いていた近藤真彦とねハイティーンブギー漫画が原作だったんです、少女漫画が私は思いっきり読みましたけどねそれね、今これ聞いてるナンバーですけれどもねこれ有名な映画の曲で途中になってくるとああこの曲かって分かってくるんですが私高校時代非常に厳しい寮にいましてですね、耐えきれずに、その大阪の寮をですね、脱走してるんですよ。夜中に仲間5人とで脱走してですね、電車を乗り継いでできるだけ遠くに行こうということで、新横浜に
遠いです
降り立ってですね、12時間ぐらいかかったんですけど、その新横浜でふと知り合ったとある女性とお母さんがいまして、その方の家にちょっと住まわせていただくことになってそこで皿洗いのバイトをしながら15歳ですよまだ
すごい
かくまってもらっていたんですがちょうどこの E.T. という映画がですね来週から封切られるだからみんなで見に行こうと楽しみにしていた時に、まあ捜索願い出てましたから
ですよね、
ええ、見つかってしまいましてまた寮に引き戻されて、はい、E.T. は見ることができず
あ
みんなで見ることができず泣く泣くまた大阪に帰ったんですが、卒業してから一人で東京に音楽、ミュージシャン目指して、上京しまして、もうすぐ二十歳になるんですが、その時の私が新宿でリバイバルで一週間だけ E.T. をやっていたんですね。
おー
一人で見に行きまして、泣いた泣いた
思い出がね
もう本当にねあの当時の5人は今何してるかなってすごい思いますね、1982年というのは私にとってはそういった意味でも激動で、当時好きだったあの子は何してるかなとか振られたあの子は今何してるかなとか、そういう思いがだいぶいろいろとなんとかこうめくるめくね、蘇ってくるんですが、皆さんはねどんな1982年でしたでしょうかということでね、佐藤千恵さんが生まれてる青春時代の曲とかそのうちこの番組でもかかるかもしれませんが、フラワーラジオのスタッフからするとですね、タッシー田代のプレイリストを無理やり押し付けられてるみたいなことを言う人がいるんですよ、ね、いやでもね、本当に素敵なナンバーばっかり、音楽に感謝ですね、洋楽も アニメソングもね、子供向けの歌も深夜番組の音楽も、うん、こうして一つね音楽という形でその時代を彩ってきたというわけでございます。さあではですね、1982年のナンバーもう一曲聴いたら CM 行こうかなと思いますよ。真心がつかめるその時まで、本当にこの今の時代にも聴いてみたいナンバーでございますが、佐野元春でございます。非常に何度も何度も聴いては涙した覚えがありますね。サムデイ聴いていただきましょう。
街の歌が聞こえてきて、真夜中に恋を抱きしめたあの頃、踊り続けていた夜のフラッシュライト浴びながら、時の流れも感じないまま、窓辺にもたれ夢の一つ一つを消してゆくのは辛いけど、リアルに感じてしまうこの頃さ、 Happiness and rest 約束してくれた君だから、もう一度諦めないで、バカ